皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
カナラジのお時間が始まりました、
はい。
はい。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、なんかぜひとも、
そうですね。
なんかオープニングのコールをやりたいという方がいらっしゃいますので、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はしかもカンペがないし、
書いてできるかな。
よろしくお願いします。
神奈川歯科大学教員による違った神奈川歯科大学、もう一回言いましょう。
もう一回
神奈川歯科大学言えなくなっちゃったもん、もう
ちょっと大きな声でお願いします。
神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショーやっぱ完璧強いですね。略して神奈川歯
神奈川歯科大学は言えないんだよ
ねえ。ちょっとどうしましょう。
母校の名前が言えないとは
家で練習しないと
夜な夜な
お風呂の中で10回やってください。
分かりました。神奈川歯科大学、神奈川歯科大学
また言えなくなっちゃった
もう相当顎がシャープになって出てくると思うから。
汗だくですよ、
汗だく。
じゃあ次回をお楽しみに
お昼何食べました？
今日お昼ですか、はい、パスタ食べました。
手作りですか？
家で、
はい、家で？
え、KDW さんが？
いや、まあそうですね、茹でて。
あ、料理できるんですか？
できます、できます。やっぱ学生の時は一人暮らしだったので、作って食べましたよ。
すごいね。ね、何パスタですか？
いや、なんかあのテレビでやってたやつで、
お実践、ね、
うん。お吸い物？あれじゃないですか？
マツタケの？
ふりかけじゃない、
うん、
その粉のやつと、うん、シーチキンで、
和風ですかね。
あ、そうでしたね。
美味しそう。
美味しそうですね、う
ん、結構簡単にできたんで、今パスタあれ、これ時事ネタ言っていいんですかね、
うん、
今パスタ売ってないですよね。
ああそうですよね。
本当に
横須賀も売ってないですか？
売ってなかったです。
貴重品なんだ。じゃあ
結構保存期間が長いから
。あ、でもこういう時のそしたらうどんなんじゃないですか。
いや、うどんそうなんですけど、
はい、
なんでうどんなの。
あ、香川県。
ああ、そうか。そう、
もう毎食違うな、毎日、うん、
言ってた言ってた聞いて聞いた、
うん、
ね、いや売ってないんですからね。
送ってもらうこととかできない。
ありますよ。生麺の状態で送ってもらって、
うん、
粉がついてる状態で茹でて食べることありますけど。
あれってそんな持たないんですか？
いや、持つんですけど、まず送ってもらうの大変だなと思って。
あ、そうね。
で、こっちで売ってるとしたら、あの細いやつあるじゃないですか、パスタみたいな、 あんな感じが、
はいはい、
まあ、売ってるんですけど、まあそこはわざわざ食べないかな。サヌキうどんです。
あれ細いんですか？
あの乾麺みたいな感じで売ってるのあれは細いんですよ、やっぱり。
あ、細いんですか？
そうです、細いです。ちょっと太いですか？
じゃあ一番やっぱり好きなのは麺類はうどんですか？
一応うどんですね。
一応
一応うどんですよ。
ラーメンって美味しいと思いません？
いや、美味しいです。
美味しいです。お酒の後は何ですか？
ラーメンですね。
やっぱりそこはね。
そこはまずですからね。
そうですよね。
さんもお酒の後は
ラーメン食べたいですけど、
はい、
もう次の日の朝、
はい、
水死体みたいな感じなんですよ。ラーメン食べちゃうと
パンパンに出ちゃう。
そうそうそう、もうなんかびっくりするぐらいなんか破裂するんじゃないかみたいな。だからちょっとそれはもう、
はい、
飲んだらちょっと水を大量に飲むようにして、はい、
むくみを、
そう、むくみを出して、
はい、
それでも足とかパンパンになってますけどね、次の日の朝。
あ、そうですね、公式ドリンク、ね、
そう、公式ドリンク
、はい、
二重が三重になったことはいっぱいあります。三重県、はい、三重県ですよ。
え、どうだってもともと大きな二重じゃないですか。どうなるんですか、真ん中にできるんじゃなくて。
あ、上に、もっと上に三重県ができてきます。
やべ、超大きい面になっちゃいますね。
もう宝塚もびっくりみたいな感じになりますよ。
メイクいらずですね。
そうですね。シャガーさんは、はい、お料理されるんですか？
ちょっとそうですね、私はあの留学中は毎日してましたけど、
うん、はい、辛いチキン、
辛いチキン、バファローウィング
そうそうそう
バファローウィングはお店でしか食べなかったんですけど、あの、なんだろう、お昼は カフェテリアはちょっとみんな美味しくないって言ってたんで、自分であの日本風のお弁当を作って持ってて、
お米とかどうしてたんですか？
お米はあの売ってるんですよね、アジアンスーパーがあるんで、とかあと普通のスーパーでも結構
日本の、
日本、あ、
カリフォルニア米、
そうですね、でも日本語です、ニシキとか
お
なんかアジアンコーナーがある、結構移民の国だ、はい、地域だったんで、アジアンコーナーがあるからそこで、ただ高かったです、3キロいくらだったかな、結構いい値段してました。
あ、そうなんですか、うん、
まあでも美味しかった、美味しかった、普通に美味しいです、全然日本と変わらなくて、玄米とかも売ってるんです
よ、うん、もうやっぱり結構ヘルシー志向なんです
か？あ、そうですね、そうだから日本のものは結構あの重宝されるんで、お醤油とかも売ってたし、ただまずいですけどね。
あ、ソイソース、
ソイソースキッコーマンのソイソースなんですけど、まあ、製造元がやっぱり日本じゃないんで、
あ、大豆が違うのかな、水とかも ね
作り方も多分違うのかなっていう感じで、あんま美味しくはなかったですけど。
最後にチュールさんの得意料理を聞いてみたいと思います。
私本当に料理しないので、うん、はい、ホットケーキ役ぐらいですね。
ホットケーキかわいい、
女子でも難しいですよね、ホットケーキ
難しい
ね、
焦げちゃうもん。
そう、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、1回目はうまいんですけど、2回目からだんだん黒くなってきますね。
あれ温度かしら、やっぱり、
あ、ね、温度もありますよね、上がってきちゃうからね、
ちょっと多分料理にはうるさい KGW さんに、
そうですね、
はい、さ
っきね、どうですか、
はい、どうします？
じゃあ作りますよ。
ホットプレート、
いや、フライパンで。
甘いもの好きなんですか？
甘いものも好きですし、辛いものも好きですし。
お酒は飲まない？
お酒も飲みますよ、ほどほどに。
ほどほどにね。
何飲むんですか？
あ、何ですかね、麦焼酎とか。
あ、似合うね
ごめんなさい、なんか似合います、だいぶ似合います
麦焼酎、うん、でもまあそれは本当に飲む時もあるじゃないですか、本当に飲む時と、はい、軽く飲み会があるから違いますよ、軽く飲み会だけもレモンサワーしか甘いですけど
美味しいよね、
美味しいです、本当に。
公式ドリンク増えましたね、
よかったわ。
ちょっとチャレンジしてみます。
公式ドリンク、
はい、
必ず飲み会
レモンサワー、レモンじゃない、公式ドリンク
必ずやっていきましょう、はい、今日どんな内容ですか？
今日は、うん、何ですか一言みたいになっちゃった。今日は月泣先生のお話ですね。
今日3回目ですかね、
はい、あ、唾液のお話、
そうですね、
楽しいですよね、
うん、そうですね、
はい、
じゃあ30分間皆さん楽しんでください。
はい、今回も本学の航空科学講座病理学の月の木教授にお話を伺いたいと思います。月の木教授、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
では本日も唾液の力をテーマにお伺いしていきます。
はい、
はい、では前回唾液の量が健康維持に関与しているっていうことをおっしゃっていたんですけれど、唾液の量の他に質の関係がありますか？
あ、そうですね、あの、唾液っていうのは実はあの、皆さんご存知かどうか分かんないですけど、はい、犬がワンちゃんが、はい、あの傷を舐めるっていうのを見たことあるかもしれないし、うん、聞いたことがあると思うんですけど、はい、あれ実はあの唾液中の中の成分で、傷を治すための物質が入っているのをご存知ですかね、はい、あの実はあの、上皮成長因子、
はい、
これはあのこう傷の表面、皮の部分ですね、はい、粘膜の表面のところなんですけど、上皮細胞っているんですけど、その上皮細胞をこう増殖させる作用がある物質です。それから NGF といって神経栄養因子というのがあって、はい、これは神経繊維を、あるいは神経細胞なんかもですけど、あの修復する作用が実はあって、 こういうようなグロースファクターっていうんですけど、はい、こういったものが実は唾液には豊富に含まれています。実は唾液腺グロースファクターってその他にたくさんありまして、幹細胞増殖因子とか、はい、それから、まあ、血管の増殖因子だとか、はい、血小板の増殖因子とかいろいろたくさんあるんですけど、はい、実は唾液腺からこの成長因子ですね、成長因子の上皮成長因子と NGF の神経因子が見つかっておりまして、はい、ノーベル賞も取ったというそういう仕事があります。ですから実は唾液腺というのはグロースファクター成長因子をたくさん出す臓器ということはちょっと特徴なんです、はい、まあ、そういったこのグロースファクターが実は健康の維持にとても重要です、はい、今申しましたように犬がね舐めているというのは実はあれあながち間違いでもなくて、まあ傷をまあ治すと、まず抗菌物質もありますので、うん、そういった、はい、抗菌活性をまあ求めているということと、うん、それからもう一つは傷を治すための物質で、傷の血中を早く治そうとしていると、
はい、
まあ、そういうことを本能的に知っているんじゃないかなと思いますね、うんうん、
それら の, グロースファクターなどは血液中からやっぱり唾液中に送られてきているんですか？
ですね、実は血液中から送られている場合もありますし、はい、唾液腺の細胞が作っている場合も実は両方あります。でもかなりのものをですね作ってます、唾液腺で作って口腔に分泌しているということがあります、はい、で非常にこう口の中の総称の治癒を、はい、まあ、促進していることが主な役割なんですけども、それだけではちょっと説明できない物質なんかもたくさん実はありまして、はい、まあ、唾液と言われているものが実は、はい、まあ、口の中の健康の位置だけに関与しているわけじゃなくて、うん、実は唾液中の成分の中にはもしかするといろんな臓器、
はい、
他の遠隔臓器にまあ影響を与えて健康維持に関与している可能性というのも十分考えられるんですね、うん、
そう考えるとすごい臓器ですよね、唾液腺というのは。
そうですね、グロースファクター の, その成長因子のですね、はい、酸性は10種類以上がもう報告されているので、こんなに多いっていうのはちょっと他の臓器ではあんまり見当たらないかなと、はい、ね、で今申しましたようにもっと重要なことはこの唾液の腺が入ってそういったグロースファクターというのは、はい、まあ、唾液中で分泌されて飲み込まれて終わりではなくて、はい、実は舌下部、うん、ベロの下にある、
はい、
舌下部っていうところがあるんですけど、はい、いわゆる舌下錠つってニトログレスインってあるんですけど、はい、あれは狭心症的に飲む薬なんですけど、うん、ああいったものを貼り付ける場所を舌下部って言いますけど、
はい、
そこからですね吸収されていくことが分かっています、うん、で舌下部の舌下錠っていうのはなぜそこで、舌下部に貼り付けるかっていうと、狭、はい、心症の時ですからすぐにこう作用しないといけないんですよね、うん、ですぐに作用するにどうするかっていうとベロの下で貼り付けて、そしてベロの下が実は粘膜が薄くて吸収しやすい、はい、それから毛細血管が多くて血液に入りやすい、でさらにもう一つ面白いことは肝臓通らない経路なんで、はい、いきなり成分の効力が落ちないでいきなりこう心臓にこう直接行ってくれるというので即効性が高いという特徴がある。
そうですか。
で面白いことに実は心臓に行く薬として開発されているものなんですけど、はい、その投与経路というのは実は一番最初に行くのは心臓ではなくて脳なんです。じゃあ脳に一番最初に行きます。ですから、はい、唾液中で産生されたグロースファクターは、はい、あるいは抗菌物質なんかの一部のものもそうなんですけど、はい、もうかなりいろんな物質が脳に移行しているということが言えますね、そういう点では唾液の物質、唾液中の物質というのは実は唾液口の中だけではなくて、はい、舌下部からですね、また脳へ行って脳への脳での効果、脳でのいい役割を果たしている可能性十分があります。
すごいですね、うん、不思議ですね、
脳でも何か働きは分かってるんですか？
ですね、脳の場合はうちの研究室でね、やった仕事なんですけども、はい、脳由来神経由因子という物質が実は唾液腺から産生されていて、はい、これが唾液中に出てまいります、
はい、
で唾液中に出てくると今言って舌下部から再吸収されて、はい、これが脳に移行するということはもう分かってます。で脳に行った後何をするかが大切なんですけど、はい、脳に行って実は海馬って記憶とかを、はい、司る臓器脳の中の、はい、部分があるんですけど、うん、そこへ行ってですね脳神経細胞に作用をして、そして GABA というものを産生、はい、GABA というのは実はストレスを解消してくれたりとか、うん、リラックス作用に関与する物質だったりして、はい、まあ、GABA チョコレートとか、
ね、ありますね、
ありますよね、はい、ああいうようなのでも売られてたりしますけど、うんうん、その GABA の産生を促しまして、うん、で実はネズミの実験で分かっているのはストレスに強いマウスが、まあ、できるということが分かってますので、うん、今言った唾液中の BDNF は脳に移行すると実は脳で海馬に行って、はい、海馬でのストレスに対してストレスに対するこう、うん、関与作用というんですかね、はい、緩和作用というのが、うん、まあ、認められて、うん、まあ、ストレスに強いネズミができるという実験が、うん、実は分かってます、うん、ですんでやっぱりそういう点では唾液中の物質もね、はい、非常にこう、今言ったようにこう、うん、今までこれからの今までの研究の中で、非常にこう唾液の中だけじゃない役割っていうんですかね、
そうですね、
いうのがまあ分かってきたのが最近のトピックスかなと思います、
ね、全身との関わりがすごくやっぱりありますよね、唾液と。
そうですね、うん、で例えば今言ったお話グロースファクターの話もそうなんですけど、はい、もう一つ例えば最初の方でお話しした IgA という抗体があるんですけど、はいはい、まあ、ああいった IgA の抗体なんかの中にですねインフルエンザとか、
はい、
特定の菌にこうくっつきやすいものとかも実はあって、そういったこう、感染予防に非常に重要な役割を果たすので、
はい、
まあ口の中でのその全身の作用というんですかね、全身の疾患の予防とか、
はい、
あるいは、今言った IgA が作用することにいろんな悪い菌をこうブロックする作用がありますから、うそうすると実は悪い菌をお腹の中に運び込まないという作用もあるんです。あるいは運び込んでてもこう無害化してしまうとか、はい、そういう作用があるので、そういう点ではいろいろなこう腸の病気とか、
はい、
腫瘍だとか、うん、そういったものの抑制というものにも、あるいはリスクを下げているということにも関係している可能性十分ありますね。
じゃあこの唾液の質は、まあ、口の中だけではなくて全身にも関係あるっていうことを今お話を伺ったんですけれど、この質を増やすっていうポイントは何かありますか？
そうですね、まあ質を増やす、特にいろんな物質によってちょっと違うんですけど、はいはい、例えば今言った IgA、
はい、
とかですと実はこれはいろんな研究が実はありまして、はい、唾液中の IgA を増やすやっぱ一番いいのはやっぱ食べ物ですね。で例えばこう発酵食品、
はい、
ヨーグルトとか納豆とか、
はい、
そういったものとか、あるいは食物繊維、
はい、
こういったものがですね豊富にとっていただきますと、うん、唾液中の IgA が増えるという結果が出ています。でこの、食べ物っていうのは非常に重要で、
はい、
あと脂っこいもの、はい、逆に脂っこいものとかそういうものは唾液中の IgA を下げるということになりますので、まあ食べ合わせバランスはすごい重要だっていうのは、はい、こういったところにも、
そうなんですね、
ありますね。お肉食べたいなと思ったら野菜もいっぱい食べてもらうっていう風にするのは、はい、とってもいいことであって、はい、お肉ばっか食べちゃうと今度逆にちょっと、まあ、大切な栄養素たくさん入ってますけど、はいはいはい、バランス的にちょっと悪くて唾液的にも IgA の量を減らす方向に行っちゃったりするので、やっぱりそういう時はこう発酵食品とか、はい、まあ、野菜とか、ね、食べていただくと、でそういった食べ物、
はい、
とても重要な質を上げる IgA を上げるポイントになります。でただちょっと重要なことは、
はい、
食べてその次の日に IgA がすぐ上がるかというと、うん、必ずしもそうではなくて徐々に上がってきますので、はい、そういう点では食べ続けないといけないですね。2週間とか
2週間以上みたいな感じ、
ね、1ヶ月とか、
はい、
人にもよるんですけど、ですのでまあなんかこう今日食べて明日っていうわけではないというのがポイントなので、はい
でね、
まあ例えば本当にこう風邪ひきたくないな、はい、IgA を高めて風邪ひきたくないなと思ったら、まあ、少なくとも2ヶ月ぐらい前から準備して
ね、
やらなきゃいけないので、
はい、
まあちょっと時間がかかるかなと思いますね。
量はどれくらい食べたらいいものですか？
ですね、量も例えばヨーグルトだったらだいたい1日 100g ぐらい
100g
ぐらいですね。納豆だと、まあ、25g ぐらい。
1パック
ですね。
ですね、
それ以上はあまりおすすめしてないですね。
逆にダメですか？
うん、あまりおすすめしてなくて、ヨーグルトはだいたいでも500ぐらい。 グラム食べていいっていう感じはありますけど、まあでも100グラムで十分だと思います。
500グラム食べるって結構な量ですよね。
大きいパックのやつです
かね、はい、パック1個ですよね、うん、そう
そう結構大変ですね。
大変ですけどね、はい、お好きな方は食べちゃうみたいですけど、でも、まあ、500はちょっと多い、そんなに必要なくて、うん、まあでも食べても結構ですけど、うん、まあ、それ以上はちょっとお勧めしてませんけど、まあ、100グラムぐらいを毎日食べていただくとか、はい、いうようなことっていうのは、まあ、あの唾液の IgA、 特にインフルエンザの予防とかね、はい、いいと思いますね。
唾液の性質ってサラサラとかネバネバとかそういう感じで2種類あると思うんですけれども、それら の、 唾液はなんか作用違いはあるんですか？
そうですね、サラサラネバネバって、はい、よく言うじゃないですか、はいはい、うん、サラサラの方が、まあ、いわゆるこう水分の多い唾液のことを言ってますね、はい、うんうん、でネバネバの方っていうのは実はタンパク成分っていうんですかね、うん、いわゆるその質の方が高いというふうに考えていただくんですけど、はい、そういったものが入って、特にネバネバの一番 の、 大切な成分が実はムチンっていう成分なんですけど、ムチンなんかがこうどうしても濃縮してきちゃうんですね、はい、でそのネバネバになってくるんですけど、うん、こういうでもそのサラサラとネバネバってよくネバネバ悪いんじゃないかと思われてる方が多いんですけど、うん、はい、ね、必ずしもそうではなくて、うん、ネバネバは今言ったようにタンパク成分が多くて質の部分ではとても大切なものが入ってることが多いです、うんうん、
はい、
でサラサラの唾液がないと今度実はネバネバの成分が行き渡らないんですよね、
うん、あ、そうです
ね、だからそういう点ではネバネバ唾液もサラサラ唾液もそれぞれ大切、う
ん、はい、
で実はただそのバランスが崩れることがあって、うん、今言って緊張とか、はい、そうするとサラサラ唾液が減ってきちゃって、うん、ネバネバ唾液ばっかりになっちゃうので、
はい、
そうすると口の中がこう乾いてきて、うん、あるいは喋りづらくなったりとかするということはあるわけなんですけど、うん、かといってそれはネバネバ唾液が悪いからっていうわけじゃないんですよね、はい、その緊張状態が悪いからだけであって唾液が悪いわけではないので、うん、
はい、
その緊張状態をこう解消してもらってもう一度こう普段の状態ストレスのない状態に戻ってもらえれば戻ってきますので、うん、
はい、
サラサラもネバネバも両方とも役割があって実は大切なものだと覚えておいていただけたらありがたいですね、うん、
はい、分かりました。じゃあ月の木教授ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も唾液の向上のテーマに唾液力の向上テーマにお話をお伺いしたいと思います。あっという間の30分でした、
はい、
では、まあ、今こうやってねコロナが流行して大変な時ですけれども、
ね、
チュールさんなんか感染予防として注意されていること気をつけられていることございますか？
まずはマスクをするということと、はい、うんうん、あとはやっぱり手洗いを欠かさず、はい、まあ、どこか外行った後は手洗うということと、はい、あんまりむやみにいろんなところ触らないってことですかね、うんうん、
パソコンとかって結構使われるじゃないですか。
あ、そうですね。
パソコンとかは消毒とかされてます？
ちょっと汚れたら拭いたりはしてますけど、そこまで自分しか使わないので逆にこまめにはしてないですね。
でも私があれですよね、チュールさんの部屋に忍び込んでベタベタ触ってるかもしれないですけど、ね、
いやいやいや、ちょっと鍵してます。
大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫
です。本当ですか？ないんですけど
知らないうちに、ね、
そうそうそうそう、
誰かがね、
そう、わかんないですからね。あ、チュールさんのだっつってベタベタベタベタみたいな。でもなんか携帯とかも結構ね汚いとか言うけど、
あ、 そうです
よ、ああいうのってアルコールで拭いていいものかどうかっていうのが壊れちゃわないかって、ああいうパソコンとかって
私拭いちゃってますね。
あ、本当ですか？
はい、
へえ。
これで拭いてからちょっとティッシュで拭く
みたいな。ああ、なるほどね。
して、そのままだとちょっと心配
な。そうですよね。まあ、あとは何ですかね、免疫力を高めろ高めろって ね、今テレビで
言ってますけど、
でもそれってね、じゃあ今からじゃあ今日から免疫力を高めましょうって
何ですかね。
え、簡単に高まるもんじゃないですよね。
食事とか
で、食事でもうこれは日頃の ね、
そうですね、
皆さん免疫力高い人っていうのはね、
なかなか頑張って、うん、そうそう、運動
をすぐ始めるわけにもいかないし。そうですよ、
走ったりされないですか、千鶴さん。
私はもう通勤だけで結構歩いてるので。
ああ本当ですか、はい、だから大丈夫だ、お腹いっぱいだ
から大丈夫かなって思ってますけど実はね運動不足ですよね。
そうですよね。でもなんかあるあの論文によってその言われたのは、その走ってる人今すごく街で多いんですけれども、はい、在宅勤務で、
はいはい、
やっぱりその人との距離を10メートル以上開けないと、やっぱり走ってる時っていうのはやっぱ呼吸とかで、
あ、そうなんですね、喋ってないけど
でも呼吸とかでやっぱり二酸化炭素、うん、とか出したりとかするので、やっぱりそういうぐらい開けないとやっぱ感染のリスクが、
そうなん
です、ね、走ってる時って結構皆さんマスクされてないじゃない、
マスクできないですよね、うん、苦しくなっちゃいますからね。そうですよね、
もうコーチトレーニングみたいになっちゃうからマスクして
る、うん、確かにずっと鼻呼吸ってわけじゃないから、
そうそうそうそう、だからその辺もね、あの運動されるのもね重要なことですけれども、皆さんね気をつけてしていただけたらなと思います。今5階の会議室で、これ録音してるんですけれども、今日はお天気がいいので、千葉がよく見渡せます。向こうにこう見ると、あの横須賀と千葉ってすごく近いなって思うの。
そうですよ ね、
ね、
どこかからフェリー出てますよね。
あ、栗浜から。
あ、そうですよ ね、 そうですね、私も乗ったことあります。
あります、はい、車でね乗れて便利なんですよね。
そう
そ
う
そう、
向こう行って
あれ鴨川シーワールドとかね、そうすると近い、
そうですね、
そう近くなっていいんですよね。
千葉いいですよ ね、
ね、
暖かいですし、
本当にこうやってね、なんか近くに感じられるところに、あの大学が海が近いってやっぱりいいですね。
そうですね、結構大学病院も高いから景色いいですよね。
そうですよね、あの展望レストランとか、はい、その辺も皆様よかったら、
う
ん、あのお食事だけでも結構ですのでね、
はい、ご利用ください、
はい、で必ずでは皆様からのオリジナル曲のリクエストをお待ちしております。
必ずのホームページでご応募ください。
よろしくお願いします。それでは今日も、カナラジをお聞きくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も、水曜日夜8時カナラジにお聞きください。さようなら。